シャープ71、井上裕二のみなたけステーション。はい、始まってしまいました。ポッドキャスト配信番組井上裕二のみなたけステーション。電車は怖い、井上裕二でございます。2025年4月21日月曜日、この番組は私井上裕二が自分の身の丈に合って投稿していく非常にパーシャルな30分番組でございます。電車は怖い怖いですね皆さん、もうほんとよう乗らんすね。もうほんとに電車っていうのは、いや、お気をつけてください。先週ミニミニステーションにさせていただきまして、すいませんね、あの完全なる二日酔いでございましてもうね、本当に、いや、もうだから若くないなっていう感じですよ。前まではあの朝まで飲んだとしても、まあ一旦寝ればもう全然あの回復したんですよ。寝て起きて、二郎とか食いに行ったりとかもしてたんで、それぐらいパワフルだったんですけど、もうね、朝までは無理です。もう朝まで行っちゃうとね、本当に最低でもその日一日はもう使い物になんないですね。熱も出ちゃってね。そうっていうのもあって、本当は先週の日曜日に、収録予定だったんですけど、もう日曜日一日中、動けずでございまして、で回復して、夜ミニミニステーションだけちょっと撮らせてもらったと。でもね、そのミニミニステーションも本当にね、何喋ったか次の日覚えてなくて、で怖すぎたからさすがに聞き直したんですよ。うん。そしたらね、割とあんま喋っちゃいけないこと喋ってて俺今後の、あの別にそんな禁止用語とか言ってたわけじゃないんだけど、今後のなんかラジオの話とかまだ本気まりにもなってないようなこととかを、ちょっと雑談程度でこういうのができたらいいですねって年下さんと喋ったことすらも、なんかすごい確定のような感じで俺喋っちゃったりとか年下さんに怒られましたね。で、あんまり触れるのも怖い万博についてとかもね俺言っててうん、いや、万博について俺全然万博面白そうだなと思うんですけど、なんかね、うん、正直あの今なんか万博賛同も否定もしづらい時期じゃないですかいろんな思想を持ってる人がいるから、俺個人は本当に万博、まあ、こっちの関東に住んでるからそこまで身近なものではないんだけど、ただ全然あの楽しそうだなと思うし、タイミング合えばね、もちろん行ってみたいなって思う気持ちもあるから、うん、なんだけどね、あのだからでもあんまね、今すごいセンシティブな部分なんで触れづらいのを、結構なんかダラダラと喋っててダラダラってダラダラと喋ってましたね。ダラダラじゃない、あれダラダラだよ、ダルダル。だからさ、お酒って怖いなって思いましたさすがにもう1週間経ってるんでね、全然元気で、はい、過ごしております。で先週の、まあ、ミニミニでもちょっと触れたんですけど、で、公式 X の方ではもう言ってるんですけど、番組ノベルティギターピックが、できまして、完成いたしました。はい。今、この手元にありますけど、ね。前回のミニノタケステーションの時にいろいろ説明はして、おにぎり型っていう、種類と、あとは、ティアドロップという形の2種類ピック作りますって話はしました。はい。で、あの年下さんの方にちゃんと届いてて、で俺の方もね、これ、2種類ともサンプルいただきまして、はい。で、数が限りがあって、なんかこうプレゼントってなった時に年下さんの方からこう送ってもらえるんだけど、おにぎり型が10個、ティアドロップが10個、合計20個年下さん今手元にあると、うん。まあ追加発注とかも多分できるとは思うんですけど、とりあえず10個ずつ。だから、最低でも、20人の方にしか行き渡らない。ですよね。 それを踏まえた上で聞いていただきたいんですけど、僕の方サンプルが今届いておりまして、こんな感じですよっていうグッズのサンプルね、おにぎり型が15個で、ティアドロップが20枚いやサンプルの方が多いってどういうこと？サンプルなんて別に1枚ずつでいいよ俺別に、うん、まあ普通に普段使いするかもしれないけど、いやこんないらんって、あの足りなくなったら俺年田さんにこれ返すからさ、何枚かっていうのはありますね。まあそうね、まあ、宣伝とかだからこのラジオ聞いてる人聞いてくれてて、でこの時期俺にたまたまどっかで遭遇したら言ってくれたら俺全然あげるからね、ピックもうほんとそのレベルですよ。はい、なんでね、ピックはできましたと。写真ね、あの X に俺もあげてね、公式 X の方でもあげてくれてるから、ね、よかったらチェックしてみてください。あのこの番組ロゴのピンク色の唇の、これなんで唇なのって結構聞かれるんですけど、そもそもの俺のトレードマークがタラコ唇っていうところから唇デザインが始まりまして、うん。で、最初赤だったんだけど、赤唇の画像をちょっと遠目に見るとね、なんか血まみれみたいになってんだよね。怖いんだよね。そうってのもあってピンクに変えました。はい。セクシーでしょ。で、この番組ロゴが、印刷されてるギターピックですね。はい。まあ、今後ね、なんか企画とか、はい、やった時とか、あとは普通オタからでもね、稀に、本当にいいなって思うような、うなるようなメールを送ってくれた人には、あげようと思ってるんでね、よかったら、どんどんメールを送ってご参加ください。まあ、今日で言うと、これ収録してるのは4月19日の土曜日なんですけど、今日はね、まあ、何ヶ月か前に話した、僕のお兄ちゃんですね、井上健二くん。まあ、もう4年前に亡くなってるんですけど、今日はそのね、お墓参りに行ってきました。はい。お墓がね、埼玉の方にありまして、で、俺神奈川県民だからさ、車でね、2時間かかんないけど、結構あるんですよ、距離。1時間40分ぐらいかな。うん。道路の交通状況にもよるけど。だからね、そう、めっちゃ離れてたらさ、逆に1年に1回じゃあ行こうねとか2年に1回行こうねみたいな約束が出てきて行けるんだけど、で、まあもちろん近くても行けるんだけど、このね、車で1時間半から2時間ぐらいのところがちょうど絶妙に行かないんだよね、普段。って思ってたんだけどね、なんかの、ふと行かなきゃって俺思って、そう。で、今日行ってきまして。で、本当は樹里と、あと娘ちゃん3人で行く予定だったんですけど、ちょっと樹里の方が体調がね、あんまり良くなくて、結構花粉が、きつい子なんで、そう。今日とかすごい、飛んでたこともあって、うん。ってことで、俺と娘ちゃん2人で行ったんですよ。そうそうそう。まあ、娘ちゃん独り占めでですよね。はい。もうすごい俺としてはありがたいんですけど、うん、で行ってきまして、でさあお墓ついて2人で、その結構ね大きな、霊園で、井上家の墓がその車駐車場から歩いて15分ぐらいのところなんで、まあのんびり、天気も良かったからちょっと暑かったけど、お手でつないで歩いてたらさ、まあ娘ちゃんかわいいって言ってもらえ、こんにちはとか言ってもらえるんだけどさ、大体の人が、こう、俺らを見て、こんにちはって挨拶した後に、うん、若いのに大変ですね、ってさ、そう。勝手にストーリー作られちゃうんだよね。墓場、娘と父親、二人ぼっち。もう、涙なしでは語れないストーリーありそうじゃん。絶対若くしてお母さんが、奥さんが、じゃんそんなん。優しい、みんなに優しい目をされましたね、今回。はい。そんな土曜日でした。ちょっと疲れてます。眠いですね。はい。まあ、でも、本日も元気にやってまいりますので、最後までよろしくお願いします。 井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたします。あの娘ちゃんはね、キュアキュンキュンっていうあのプリキュアの格好を今日ドレス着て、日本の霊園とはほど遠い雰囲気で練り歩いてまして可愛かった。井上裕二の身の丈ステーション。いや、井上裕二の身の丈ステーションやっております。だからね、先週本当はね話したかった話としてあったんですけど、もうね全然鮮度のない話で申し訳ないんですけど、4月9日の水曜日に娘ちゃん、4月8日だ4月8日の火曜日だに娘ちゃんが無事に幼稚園に入園いたしました。ここ最近さ、ジュリと昔の本当に生まれたばっかの時とか1歳ぐらいの娘ちゃんの写真とか動画を見返して、可愛いねってよく言ってたこともあって、なんかね成長を実感しますね。大きくなったなっていうのは、めちゃくちゃ最近、ここ最近特に思いますね。はい。で、入園式、行ってまいりまして、ちょっと前に、娘ちゃんの、何保育って言うんだっけ？慣らし保育か。プレ幼稚園に、俺も一回だけ参加したって話はしたと思うんだけど、でも、その時はさ、その教室に行ってっていうだけだったから、あれなんだけど、今回はさ、やっぱ体育館とか、いろいろ園内も、ちょっと歩いたりして、やっぱね、匂いとか、幼稚園とこんな感じだったな、だしみじみ思いましたね。やっぱ懐かしいなって。そう。で、入園式、その式中ね、パパが後ろの席に行って、で、ママと娘ちゃんが、前の方で、そう、待つっていう、感じですね。はい。まあ、保護者一人が子供と付き添って、前の方にいて、もう一人は後ろの待機っていう感じで、で、やっぱ後ろの方にいるから写真係なんですよ。っていうのは、もう自然と、流れで決まって。でさ、なんかさ、入園式のイメージ的には、その一人一人園長先生が名前を呼んで、で、はいみたいなさ感じで返事をして立ち上がるみたいなイメージが俺あったんですよ、全員分。だからそこで動画とか写真とかを撮影するんだろうなって思って、で、まあカメラを構えてたんだけど、最初さ、その画角みたいなのを調整するためにね、園長先生の話があったんだけど、その時に園長先生の写真一回撮ったのよ、スマホで。で、ああ、こっからこの角度で撮れば、前の席の人、あんま映んないでちゃんと撮れるな。じゃあ、娘ちゃんが、返事して立ち上がったら、そう、こっからこう撮れば、撮りやすいなとか、調べて、準備満タンだと思って、満タンだと思って、もう、よし、いけるぞって思ったら、なんもないまま入園式が終わってっちゃって、そういう名前を呼んだりとか。まあ、よくよく考えたら、全校、生徒全員ね、幼稚園生入園した子を合わせると結構な数だから、それ一人一人やってるなんて、あの幼稚園児耐えられないよね。だから本当はそんなないんだろうけど、俺なんかあるって思っちゃってたから、そうないんだって思ってっていうことがあったから、俺のカメラフォルダね、入園式の写真ね、その園長先生が喋ってる写真1枚だけ超園長推しのいたファンみたいな風に周りの人にもしかしたら俺思われたかもしれないですね。はい。で、その後、懇親会みたいなものがあって、これもね、保護者一人と、お子さん で、保護者が、そのクラスに集まってみんなで喋るみたいな感じのことあって、うん。で、もう一人の保護者は、その、ね、教室の後ろか、園庭の方で待っててくださいってことで、俺も、待ってたんですけど、したらね、娘ちゃんがね、お腹空いたって騒ぎ出しちゃって、はい。で、でも、どうすることもできないし、まあ、ね、ご飯食べさせるわけにもいかないし、懇親会中。うん。なんだろう、持ってないし。でも、もう、どうにもならないようになっちゃって。うん。で、奥さんにこっそり、ちょっと俺、そこのスーパーに行って、かっぱえびせん買ってくるわ。だから、まあ、懇親会中食べれないけど、終わって、こう、園庭出て、で、先生に聞いて、許可得られたら、ちょっと園庭で申し訳ないけど、ちょっと食べさせちゃおうよって、分かったって言って、で、そこの近所のスーパーに行ったんですね。うん。で、スーパーでさ、いろんなお菓子が並んで、どれがいいかな、どれがいいかなって思ってて、で、まあ、かっぱえびせんとは言ったものの他にもいろいろあるかなって、かっぱえびせんも今さ、いろんな種類あるからね、味とか。と思って見てて、で、ふらっと飴のコーナーに行ったんですよ。で、って思いながら、パッて覗いたらね、バターボール。はい。この番組でね、前々回か、ミニステ挟んでるから、リスナーの人から、バターボールって飴が、とにかくまずいと、いうメールもらえまして、日本でこれ好きな人4人ぐらいしかいないんじゃないか、みたいなメールをもらってね、どんだけまずいんかと思って探そうと思ったんだけど、どこにも売ってないくて、そのバターボールが。っていう話、くだりが一応あって、それがね、なんと、見つかりまして。その時ね、夕飯味覚糖の話も出てたんだけど、バターボール出してる。これね、一応第一製菓っていう会社っすね。はい。でも、今回ね、別に入園式の話がメインじゃなくて、これバターボールの話を俺今したくて。長い振りですよ。結局入園式の話。その後ね、カッパ予選に娘ちゃん食べさせて、もう、特に事件なく、滞りなく終わりました、入園式は。で、このバターボールね、すごい気になったんですけど、やっぱりこの番組で食べたかったからね。でね、バターボール、これね、北海道バターたっぷりなっててね、うん。でもね、そんなにまずいような見た目っていうかイメージないっすけどね。普通に美味しそうではあるんですよ。で、匂いとかもね、普通に甘くていい感じの香りです。一回お茶飲んでから。じゃあもう早速食べちゃおうかな。バターボールね。いつか食べて、としさんもね。いいでしょう、バターボール。いただきます。匂いは全然。うん。バターっぽくもないけど、正直。いただきます。うん。うんうんうんうん。あはは。なるほどね。まあ、正直言って、うん、まずくはないです。うん。なんなら、俺はこれ、好きの部類に入りますね。普通に。うん、普通に美味しいですよ。ただね、確かに、バター、うん、ぽくはないというか、ヤクルトみたいな味するかも。ヤクルト。あ、そう、ヤクルトだな、これ。ヤクルトの味がします。ヤクルト味の飴で、で、確かに舐め続けてると、遠くの方に、バター独特な酸味というか、ちょっと塩味っていうの?しょっぱい感じの?うん。で、確かにバターっていう部分、その、まろやかな部分というか、があるのもわかる。ただね、うん。バターボールではないな、これ。ヤクルトボール。ヤクルト飴というか、うん。ボールっていうほどボール、でもないし、ね、球体でもないし、なんなら。楕円形だしね。うん。ただ、別に、まずくないっすよ。うん、これ好きっていう人、わかんない。もしかしたら、俺含めて日本に4人しかいないのかも。このバターボールが好きだ。普通に美味しいんでね。見かけたら、 買ってみてください。あのキャンドゥとかに売ってるみたい。ほう、スーパーとか。キャンドゥの方がね、見つけやすいらしいよ、これ。うん、普通に美味しいです。はい。メール行きましょう。今週メールテーマは、あなたのおすすめのグミですね。やっとグミの話ができます。俺はね、グミが好きなんですよ。まあ、前回も言ったかもしれないんですけど、コロロがね、俺の中では1位です。あのね、俺のラジオを聞いたらしいね、高校生の友達がいるんですけど、まあ、いろんなつながりがあってね。そう。はね、コロロ俺、このラジオを聞いて、食べて感動したってね、わざわざ俺に LINE くれたからね。そう、それぐらいね、コロロ、まだ食べたことない人はおすすめなんで、ぜひ食べてください。皆さんのね、グミを送ってもらっております。コロロを超えるグミはあるんでしょうか。ラジオネーム、ふとももこ。井上さんは、シャリモニグミをご存知でしょうか。もう、シャリシャリで柔らかい食感と、少し甘酸っぱい味が新食感で癖になります。ぜひお試しください。あのね、俺前も言ったかもしれないけど、仕事柄、こういうお菓子とか、それこそグミとかを結構ね、詳しい自信はあるんですよ。そういうの。取り扱ってるんで。ただね、だからね、名前は知ってるっていうのはね、めちゃめちゃあって、もちろんこのシャリモニグミも、名前はもう、すげえ聞いてるんで、それこそ優派味覚糖じゃない？シャリモニグミって。違ったっけ？東派じゃない？東派とは、あれだもん。ポテチ系だもん。シャリモニグミ。ちょっと調べます。味覚糖じゃなかったっけね、シャリモニグミ。シャリモニ、ブルボン。ブルボンでした。はい。そっか、ブルボンか。シャリモニグミね。いや、食べたことないんですよ。ちょっと気になりますね。そっか、シャリモニっていうぐらいだから、シャリシャリしてるんだ。グミなのに。面白いですね。続きまして。ラジオネーム。ショートボブのアミ誰やん私は昔からシゲキックス一筋です。硬さ、味、価格どれをとっても優勝です。他のグミに浮気をしたこともありません。シゲキックスは好きな人は本当好きだよね。あのうちの職場のさ人とも、まあ、このラジオの話であったから、流れで、なんとなく、なんかグミおすすめありますって聞いたら、やっぱね、シゲキックス好きっていう、特にね、女性が多いのかな、シゲキックスファンは。うん。シゲキックスはね、昔食べた、あんま売ってないよね、でも最近ね。うん。って思うけどね、どうなんだろう。はい。ラスト、ラジオネーム、チャンジューリー。いろんなグミを食べるけど、結局、オブラートがついてるタイプのアンパンマングミに行き着きます。母親だな。食べて美味しいだけじゃなく、オブラートをいかに短い時間で綺麗に剥がせるかに挑戦するアンパンマングミ開封 RTA 界隈もあるらしいです。RTA ね。タイムアタック的なんでしょ。うん。オブラートって剥がさないよね。アンパンマングミ食べるとき。あれ、オブラートも美味しいよね。剥がすの？トシタさん？うわ、マジで。これ剥がす人のが多いのかな？俺ね、オブラート絶対一緒に食べる。なんなら、オブラートが食べたくてアンパンマングミ食べてるときあるもん。そう、あの溶けてく感じがすっごい好きで。いいっすね。ありがとうございます。はい、皆さんのおすすめのグミをお聞きしたところで、こちらの特別企画の告知をさせてください。来週4月の28日配信の第、シャープ72か72井上裕二の宮崎ステーションではこんなことやっちゃいます。グミワングランプリ2025はい、井上裕二が一番おすすめのグミを独断と偏見で選ぶ、グランプリでございます。これは先週俺言ってたみたいですね。ミニミニステーションでね、言っちゃいけなかったんですよね。すいません。改めて皆さんのおすすめのグミを、エントリーさせたいグミを送ってください。ちなみに今のところ 俺の1位はコロロです。だからまあコロロに勝てるグミっていう認識でいいのかな。採点基準、味10点満点、コスト5点満点でね、もう一個の俺大事にしてるのはね、デザインでございます。これがパッケージデザインもそうだし、グミ本体のデザインでもいいし、可愛いもの、これも5点満点。あの俺の独断と偏見で言ってるけど、硬さとかは別にこだわらないです。硬いグミと柔らかいグミでさ、あの全然違うから、それは別にいいですよ、硬くても柔らかくても。そこはねこだわらない。ただ味の部分ね。でいろんな味種類あると思うけど、今回はぶどう味、グレープ味で統一をさせてください。はい、まあ、味が違うとね、こう審査の基準とかもブレブレになっちゃうんで、味はぶどう味で。だからぶどう感とかもね、味にもしかしたら反映されるかもしれないです。ぶどう味って言っても全然ぶどうの味がしなかったらちょっと低くなるとかはあるかもしれないよね。そこら辺も意味して、ぜひエントリーさせたい組を送ってください。優勝した方には出来たてほやほや番組特製ギターピックを早速プレゼントしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、4月28日の配信なんで、まあ25の金曜日、25の金曜か、準備する時間もあるんで、25の金曜日中までに送っていただけるとありがたいので、ぜひともよろしくお願いしますと。はい、そんな感じですね。いやー、グミワングラム2025ってことは、また来年とかもやっていくのかな。いいですね。はい、グミはねちょっと一応決めたいと思います。楽しみです。ぜひ皆様よろしくお願いします。はい、やば、俺 CM 入れてない今回。やばい大丈夫、ちょっとミスったな。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩み事でもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索、株式会社ライフプログレス。
井上雄二の身の丈ステーション。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。初じゃない、こんなミスしたの。いや、だからお酒まだ抜けてないんですかね。あれ、俺 CM 入れて、そっか入れ、あ、そっか、今日こそはコーナーやろうって思ってメールまでやってそっからって思ってたのか。よくないですね、すいませんね。もうこれ2年以上ねやってるはずなんですけど、よくないですね。いや、ちょっとバターボールが、まあ、はっきりした言い方しちゃうと中途半端でした。もっとゲロまずいのを期待してたかな。普通に食えるしな、かといって めっちゃ好きっていう感じでもないしな。まあ、でもこの中途半端な感じっていうのは逆にみんな食べたくなるかもね。はい、第一成果。そっか、あの流派味覚糖のやつがまずいのかな。もっとこれ普通に美味しいもんな。ちょっと引き続き優派味覚糖のバターボール探してみます、個人的に。もう皆さん創作メール送らなくて大丈夫なんで。はい、で来週はグミワングランプリやりますので、ぜひよろしくお願いします。そんなこんなは今回です。ここまでのお相手は井上雄二でした。来週もぽよよーん。